では今日見学させてもらったものの復習でございます。
一番最初に見せていただいたところが、はい、まずは、その尼崎からだけじゃなくって、はい、広域で、三田の方もとかおっしゃってましたっけ。
そうですね。
から、
はい、うんうん、向こう側の上流の方にある処理施設から送られてくるのと、うん、あと尼崎市さんの中の処理場から送られてくる、うん、あとは芦屋市さん、うん、あと西宮市さんから送られてくるところがあります、
はい、それはその汚れを含んだいわゆるオデイと呼ばれるものがここに、
はいはい、そうです、
集約されるわけですね、はいはいはい、一旦それってどうやって集めてる、なんかパイプみたいな、
そうです、パイプでつながってて、うんうんうん、あのポンプで送ってくると、う
ん、
海底をくぐったりとか道路の下を渡りたりとか、うん、橋を渡ったりとか、
すごい、
いろんなところで一部だから目に見えたりもするところがあります、
そうなんですか、はい、これ一日の送られてくる量ってどのぐらいなもんですか、
どれぐらいなの、
7000リューベ
立方メーター、うん、1立方メーターは1000リットル、
うんうん、
まあ、そうなると桁がこくて大きくなるんですけどうん、うん、まあ、一応1000立方メーターかける7ぐらいですね、
おー、いっぱい、
ざっくり言うといっぱい、はい、
送られてきて、はい、一番最初に見せていただいたところで、まずは
、うん、とりあえず受ける層があって、うん、そこで、うんうん、とりあえず集めて、うん、でいろんなとこから来るやつを混ぜて、うん、一緒にしちゃってというところが樹泥層というところの案内され
ます。竹子豚みたいなのが回ってるって。
沈殿しないようにぐるぐる各班混ぜながらずっと置いといて、うんうん、で均一なものを次の工程に送るという。
うん、
はい、見学ツアーの復習でした。樹泥層っていうところで一旦、まあ、まずいろんなところから送られてくるオデイ、まあ、汚れた泥が集約されるわけですね。で大きなゴミをそこで取り除いた後に濃縮器で濃縮して脱水して固形と水分に分けてそれぞれ処理をする。でその固形の分は焼却炉で焼却し、あったかい空気となって出ていって灰は埋め立てられるという、まあ、簡単に言うとこういう流れで処理されていくっていうのを見せていただいたんですが、この東スラッチセンターの広い敷地内には今新しい施設が作られているというところでした。工事をしているのも見せてもらったっちゃけれども、エネルギーを無駄にしないエコなシステムです。そのあたりを西宮土木事務所のハニヤ課長にお伺いしました。
先ほどですね、濃縮をして脱水をして焼却をの、うん、まあ、焼却して焼却場合で処分を行っておったんですが、ここは資源の有効活用、CO2 のですね、うん、削減というと、それからですね、汚泥の原用化ですね、やっぱり埋め立て処分するのにも場所がですね、だんだん少なくなってくる、それをできるだけ、うんうん、ですね、緩和するようにということでですね、うん、今回新しい技術を導入しています。それはどんなことかと言いますとですね、まず、消火設備といいましてですね、汚泥の中のガスが発生します、うん、そこに今 60% ほどメタンガスがあるんですが、それをですねバイオガスといいまして、それをですね有効に活用していこうというものになります。発生したガスをですね、そのまま処分するのではなくて、民間事業者にの発電に使ったりとか、うん、施設に機器がこういろいろございますので、そこでですね、の燃料として使ったりとかします。うん、で、あとですね、そのさらにですね、汚泥のその脱水しましたものを、固形燃料化設備で、ちょうど6ミリほどのペレットですか、
うん、
ここはペレットのいわゆるのですね、固形燃料にしましてですね、あと石炭、まあそれを、ね、発電事業者等に売却をいたしましてですね、それの通常のいわゆる、石炭と混ぜてですね、燃料として使う。それによってですね、エネルギーの作業量だけではなくて、仕事の削減、原油化にできるような施設をですね、今まさしく作っていく段階であります。
はい、汚泥を処理するときに出るガスを燃料や発電に使ったりと、だけ昔は処分していたものをエネルギーとして有効活用していこうという動きでして、今そのための新しい施設を作っておられました。素晴らしいですね。 いやーでもね、この日いろいろ見せていただいて面白かったっちゃけれども、やっぱりね、あの煙突のてっぺんあたりまで登ったのが一番印象的でしたね。やっほーってね、しんどかったけど。まあ、ちなみにあのこういう形の取材っていうのはあまりこれまでなかったそうでして、こんなお話です。
特に今まで大々的に、うん、まあ、全然ないです。
あのてっぺんまで行
く、ないです、ないです、
やったー。じゃあレアな体験させていただいた。でも2回目いらないでしょ。あ、結構しんどかったです。でも抜群の眺望ですし、なんか夜景も綺麗だって噂を聞きましたよ。
そうですね、あの、うん、切手にもなってたり。
え、そうなんですか。え、切手、あ、工場夜景の切手ですね。
あ、で、この中の一部が、東スレッズセンターの夜景が入ってると。
え、そうだったんですか。あ、すごい、一番でっかく映ってるじゃないですか、はい、小林哲郎さんの。
でも、職員見てもわからないです。聞かないとわからなかった。
そうなんだ。これ夜に写真撮りに来たいんですけどね。
あの、夜に取材来てもらったら撮れるかも。
わー。でも、夜は、あの、さっきもちらっと聞きましたけど、はい、やっぱ24時間ね、稼働されてるから、どなたかはね、はい、仕事されている、はい、
職員が
わけですよね、はい。いや、私たちのためにどうもありがとうございます。
はい、そうですよ。職員さん方交代でね、24時間お仕事頑張ってくださってるんですよね。こういう施設がなかったら本当大変ばい。ありがとうございます。ほんで、まあ、煙突のね、上の方まで登らせていただいて、レアな体験をさせていただいたわけなんですけれども、この東スラッジセンターは夕焼けも夜景も綺麗みたいなんでね、そんな写真撮りたか。また行ってもよかですか。ぜひまたお邪魔させてください。夜景撮りたい。で、さっき話に出てました尼崎の工場夜景の切手、去年11月に発売されて、あの尼崎の写真家小林哲郎さんのお写真の切手ですね。はい、もう限定だっていうことだったけん、もうないんじゃないかなと思っちゃけれども、一番ね大きく写っているのがその東スラッジセンターさんの工場夜景の写真ということなんですよ。素敵。ということで、いろいろとお話を聞かせていただいてきましたけれども、最後になりますが、西宮土木事務所ハニヤ課長、そして兵庫東スラッジセンターセンター長の中上さん、保全課課長の平田さんにそれぞれ一言ずついただきました。
ですね、私どもの施設なんですが、はい、まあ、汚水を処理、下水処理場っていうのは皆さんイメージされること多いんですが、汚水から発生する汚泥っていうのも、を処理をしなければですね、うん、まあ、どんどん溜まっていくばかりになりますので、
うんうん、
まあ、私もこの施設が止まってしまうと、汚水の処理、下水処理ができなくなるということで、職員一丸ですか、
うん、
にですね、24時間体制でですね、保守管理に努めております、うん。で、できればですね、そういったことが、私ども、兵庫県がですね、この西宮市さん、尼崎さん、それから芦屋市さん、それから神戸市さんとかですね、いろんなところと、まあ、共同で、ね、行ってるっていうところをですね、アピールをしていただければありがたいなというのを思っております。
はい、いや、すごく重要な施設なんだなということがよくわかりました。じゃあ一言ずつお願いできますか。先輩長お願いします。
何を言うてる
はい、PR どうぞ。
PR ですか。まあ、下水に理解を深めていただく機会が、まあ、これを通してあればですね、やっぱりちょっと汚水流すときもちょっとその先どうなのかなというのを意識してもらいながら生活いただくとありがたいなと思います、
うん、そうですね、はい、私も多分感覚がこれから変わってくると思います。
はい、
では締めていただいて最後に一言お願いします。
今後新しくなって、進路ができまして新しくなっていって、省エネルギー化進めていきますので、市民の皆様には温かく見守っていただきたいなと思っております、はい、よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました、
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。拍手ありがとうございます。いや、お忙しいところね、いろいろお話聞かせていただきました。兵庫東流域下水汚泥広域処理場、またの名を兵庫東スラッジセンター、こういう施設って一般の皆さんになかなか見ていただくことができませんけんかね。日の目を見る機会ってあんまりないんですけれども、今回見学させていただいて、私たちの生活の中で必ず必要である施設なんだということを改めて感じました。
ドイツ県か目には見えないけれども縁の下の力持ち的な感じで市民生活を守ってくださっている人たちがこうやってたくさんいてくれているっていうことを皆さんには感じてもらえたら嬉しかです。まあでも本当貴重な体験させていただきましてありがとうございました。兵庫東スラッチセンターセンター長の中上さん、そして課長の平田さん、西宮土木事務所のハニヤ課長、そして阪神南県民センターの小坂次長、本当にどうもありがとうございました。これからも頑張ってください。またいつかお邪魔させていただきますけん。以上、三宅直子と雨人たちのコーナーでした。